ただいまより2021年11月7日第一主日礼拝越谷教会創立132周年記念礼拝永眠者記念礼拝を始めます。16番。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪も許したまえ、我らを滅びに合わせず悪より救い出したまえ、国とお力とお栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文31、詩130編。講読文31、詩130編。ああ、主よ、我深き淵より我を何時を呼べり。主よ主よ何時もしもろもろの不義に目を留めたまわばされど何時に許しあれば我主を待ち望む我が魂は待ち望む我が魂は一応明日を待つまさり スラエルよ、主によりんて望みを抱け。主はイスラエルを。聖書をお読みいたします。新約聖書ルカによる福音書3章7節から17節までお読みいたします。新約聖書の105ページです。ルカによる福音書3章7節。そこでヨハネはバプテスマを授けてもらおうとして出てきた群衆に言った。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れと誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ。我々の父アブラハムだなどという考えを起こすな。言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。そこで群衆は、では私たちはどうすればよいのですかと尋ねた。ヨハネは、下着を2枚持っている者は1枚も持たない者に分けてやれ、食べ物を持っている者も同じようにせよと答えた。徴税人もバプテスマを受けるために来て、先生、私たちはどうすればよいのですかと言った。ヨハネは、規定以上のものは取り立てるなと言った。兵士も、この私たちはどうすればよいのですかと尋ねた。ヨハネは、誰からも金をゆすって取ったり騙し取ったりするな、自分の給与で満足せよと言った。民衆はメシアを待ち望んでいて、ヨハネについて、もし貸したら彼がメシアではないかと皆心の中で考えていた。そこでヨハネは皆に向かっていった。私はあなたたちに水でバプテスマを授けるが、私よりも優れた方が来られる。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちにバプテスマをお授けになる。そして手に身を持って脱穀場へ隅々まできれいにして、麦を集めて蔵に入れ、からから消えることのない火で焼き払われる。ここまでです。お祈りをいたします。私たちをいつも愛し導いてくださいまして天のお父様、秋晴れの静かな明日、御堂に招かれ、越谷教会創立132周年の記念礼拝、そして永眠者記念礼拝を守ることのできますことを感謝いたします。またご家庭にみて永眠者記念礼拝を思い守っていらっしゃる方々と共に礼拝を守ることができ感謝いたします。越谷の地に先人たちの働きにより、越谷教会130年の日を迎えることができました。天上にある兄弟姉妹と共に心を合わせ共に祈るものとさせてください。先人たちから譲り受けたもの、託されたものを覚え、このことに感謝して励むことができますように導いてください。私たちは神様の大きな愛に包まれて日々過ごさせていただき感謝です。神様はいつも私たちを覚え、共にいてくださっているにもかかわらず、私たちはあなたを忘れ、自分中心に物事を巡らせている小さな私たちです。でもこんな私たちをもいつも守ってくださり、導いてくださり感謝します。ただいまより石橋牧師より救い主を待ち望むと題し、ルカによる福音書を通して御言葉をお聞きいたします。語られる石橋牧師が聖霊に満たされて十分に御言葉を語ることができますようにしてください。そして御言葉を聞く私たち一人一人の心を直くしてくださり、御言葉を聞くことができますように。新しい週も御言葉を糧にあなたが共にいてくださることを感謝し、日々歩むことができますように。礼拝後、午前礼拝が持たれます。教師が教会の先人たちのことを覚え、感謝を持って歩むことができますように。 世界の平和を祈ります。世界中の平和を御心によって平和の歩みがなされますように、世界中で争いのない日々を過ごすことができますようにと祈ります。幼稚園教会学校の技を顧みてください。園児一人一人を、教会学校に集う子どもたち一人一人を、そしてご家族を覚え守ってください。そしてご奉仕くださる先生方お一人お一人を祝し、健康を支えててください。礼拝を覚えつつも礼拝堂へと集えない兄弟姉妹があなたの恵みのうちに過ごすことができますように、病の中で兄弟姉妹が兄弟姉妹を癒し、そしてそのご家族を守ってください。悩みの中にある兄弟姉妹、あなたの豊かな恵みのうちに過ごすことができますように、この小さな祈り尊き主イエスキリストの宮によってお捧げいたします。アーメン。賛美歌239番、日本キリスト教団信仰告白を今第一ですので、全文を皆様と合わせたいと思います。日本キリスト教団信仰告白。我は信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いに尽きて、全く知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエスキリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたもん。御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義と見たもん。この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したもん。教会は主キリストの恵みにより召されたる者の集いなり、霊権を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を取り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たりたもうを待ち望む。我らは各神事よよの生徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の作り主、全能の来たる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、 ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。アーメン。説教、救い主を待ち望む石橋秀夫牧師です。
越谷教会の創立132年英民社記念礼拝を迎える日となりました。講壇の前にはたくさんの越谷教会の関係英民社の写真を飾っての礼拝となります。この中で、今年もビデオを見ながら、自宅礼拝をお願いしています。例年はたくさんの英民社関係の方々がこの礼拝にいらっしゃいますが、昨年に続き今年も自宅礼拝をお願いしています。今日の礼拝で示される言葉、ヨハネのバプテスマのヨハネの荒野での説教であります。荒野ということで示される言葉は、人間が生きることを困難にしてしまう、さらに未来を閉ざしてしまう、そのような社会に生きているということが、あれのということで示されてくるわけであります。NHK の朝の連続ドラマを見ています。朝5時に起きて7時半まで勉強などして、7時半から食事をしながら NHKBS の連続ドラマを見ます。まあ、お帰りモネが終わったわけでありますが、お帰りモネの公式アカウントでは、ヒロインが気象予報という天気と向き合う仕事を通じて人々に幸せな未来を届けていく希望の物語、このように、書いてありました。しかしながら実際に、おかえりモネを見ていきますと、見続けていきますと、幸せを人に届けるということよりも、希望の物語というよりも、実際には非常に重い主題をうちに持っている、そういう連続テレビ小説でありました。非常に重い主題をうちに含んでいる。東日本大震災において突然未来が閉ざされてしまった人々の物語、愛する者を助けることができなかったという罪を自分のうちに感じながら、生きざるを得ないもの、突然に未来が閉ざされてしまった、こんな言葉が主人ヒロインによって語られていました。未来に希望を持つことができない、だから今愛するものを大切にして生きていきたいと、このように語る部分があります。未来に希望がない、私たちの生きる世界は未来に希望を持つことができない、そういう危機的な世界に、生かされている、まさにそれを荒野と言ってヨハネが語っている言葉と結びついていくわけでありますが、前回のルカ福音書で学んだことは、あれのは誰が救うのかという根源的な問いに目を向けながら、 人間の未来を閉ざす荒野にどうしてなってしまったのかということを学んだのであります。それは罪の問題として示されてくるわけであります。地球温暖化のによって、気候変動、激しい災害が多発する時代になってまいりました。これも人間の罪の結果であると言わざるを得ないわけであります。悔い改めなしには克服できない荒れ野に地球にしてしまったのであります。ヨハネはこの荒れ野で叫ぶわけであります。悔い改めて神の恵みの世界に立ち返れと叫ぶわけであります。今は恵みの時だと荒れ野の田中で希望の言葉を指し示す、それが今日の聖書の言葉であります。生きる希望を吹き飛ばす荒野で希望を持って生き抜いた越谷教会の永眠者たち、越谷教会の歴史を担って去った永眠者たちに囲まれて今日の礼拝を捧げています。ヘブライ書12章にこのようにおびただしい証人に囲まれていると記されています。おびただしい証人に囲まれている、2000年の教会の歴史、さらにまた聖書の歴史で示されることは、荒れ野の中で今は恵みの時として希望の道が示される、また希望に生き抜いた信仰者たちが信仰者たちの証人に囲まれている、そういう歴史、それが聖書の歴史であり2000年の教会の歴史だと言っていいわけであります。ここにお写真が飾られていますが、今年からお一人お一人のお名前を言わないことになりました。数が多くなった、私は読んでも見ても構わないんですが、委員の方々が今年は読まない、だから丹念に写してくれるはずですが、いや本当にたくさんの商人たちに私たちも囲まれている。132年の歴史を担ってよさったたくさんの商人に囲まれて今の私たちがある、そのことを強く考えさせられるわけであります。今日の聖書の箇所7節から9節、この箇所はマタイ福音書の3章の7節から10節と同じであります。ただ違うところがあります。マタイ福音書においてはパリサイ派やサドカイ派の人々が大勢バプテスマを受けに来たのを見て、名虫の子だよとヨハネは語り出した。これがマタイ福音書で示されているところであります。パリサイ派やサドカイ派、ユダヤ人社会の指導者たちであります。しかし今日私たちのルカ福音書においてはサドカイ派パリサイ派という指導者たちではなくて群衆に行ったとルカは記すわけであります。群衆に行った、ユダヤ人社会の特別な指導者ではなくて全ての人が対象となっている、全ての人が救いの対象となっている、このことをルカは強調して語っていくわけであります。荒野の現実を生きる全ての人が救いの対象なのであります。7節を見ていただきますと、そこでヨハネはバプテスマを授けてもらおうとして出てきた群衆に言った。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りから免れると誰が教えたのか、誠に激しい厳しい言葉が響いているように思われます。ヨハネの叫びであります。マムシの子らよ、これは、燃え広がる炎の中で 逃げ回るマムシに例えられて語っています。炎が広がっている、そこを逃げ回るマムシ、私もそのようなマムシのような存在だ。神の怒りが迫っている、神の裁きが迫っている。この神の怒りの炎から逃れる者は誰一ついないのだとヨハネは語るわけであります。8節を見ていただきますと、悔い改めにふさわしい身を結べ、我々の父はアブラハムだなどという考えを起こすな。言っておくが、神はこの石ころからでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになると示されてくるわけであります。ユダヤ人たちの誇りはアブラハムを父と持つ信仰の父を自分たちの民族の出発点に主は神は置いてくださった、そのことが大きな誇りであります。ユダヤ民族の出発点であります。神様から選ばれた民であることがアブラハムから始まる歴史の中に示されてきたわけであります。しかしそれは栄光の歴史とはならなかったのであります。神の民が神に対して激しく罪を犯す歴史、それがアブラハムからつながるイスラエル民族の歴史であります。神の激しい怒りの炎が燃え上がっている、罪を裁く神の激しい怒りの炎が燃え上がっていく、誰がその炎から逃れることができるだろうかと警告の言葉を語りながら、しかしここで強調されることは裁きではなくて恵みであります。そのような現象の中で、今は神の恵みの時とヨハネは語っていくわけであります。悔い改めにふさわしい実を結べ、神の恵みを受けている者として 神のもとに立ち返れ、悔い改めて神の与える喜びの世界に立ち返れとヨハネは叫ぶのであります。アレノの田中に生きています。神の裁きと怒りが下される時を示しながら、しかし今は恵みの時なのだということがこのヨハネの説教の中で強調されていくわけであります。加藤恒明先生は、悔い改めに生きること、喜びの中に立ち返ることはルカ福音書の中心次第ですとこのように語るわけであります。喜びの中に立ち返る、悔い改めて喜びの中に立ち返ることが求められるわけであります。斧は木の根元に置かれている。9節の言葉見ていただきますと、斧はすでに木の根元に置かれている、良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれると語られていくわけであります。斧は木の根元に置かれている、しかし振り下ろされてはいないのであります。今は恵みの時であります。恵みの時に生かされているわけであります。方向転換をして悔い改めて神に立ち返りなさい。神の恵みの時に生きる者となりなさいと勧められていくわけであります。悔い改めにふさわしい実を結べ、八節の言葉で示されます。悔い改めにふさわしい実を結べ、 我々の父はアブラハムだなどという考えを起こすな。言っておくが、神はこの石ころからでもアブラハムの子たちを作り出すことができると8節に語られますが、悔い改めにふさわしい実を結べと教えられていくわけであります。悔い改めて神の恵みを受けて喜びに満たされて生きるものとなりなさい。喜びに満たされて生きるとき、あれの克服する道が開かれる。あれの深刻にする人間の罪から克服していくことができると語られるわけであります。実節を見ていただきます。これ実節で、そこで群衆は、では私はどうすればいいのですかと尋ねた。どうすればいいのでしょうか。深刻な荒れ野の現実の中で神様の大きな裁きが下される、そのような罪の現実の中で、では私はどうしたらいいのですかと群衆は問うわけであります。ここで11節12節で13節で具体的にどのように生きればよいかということが示されていくわけであります。11節を見ていただきますと、ヨハネは下着を2枚持っている者は1枚も持たない者に分けてやれ、食べ物を持っている者も同じようにしようとこのように語るわけであります。主イエス・キリストのお言葉と重なるヨハネの説教であります。お手元の資料にマタイ福音書の22章の47節から49節の言葉が示されています。印刷されています。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な大事の戒めである。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。このイエス様のお言葉とヨハネの言葉は一致していくわけであります。下着というのはシャツのようなものであります。いわゆる下着ではありません。下着を2枚持つ者は、旅をする者、野宿をしながら旅をする。夜は寒いわけであります。そのために下着を2枚持つ、さらにまた十分な食料を持って旅をする。そのところで、その生き方が問われるわけであります。下着を持たない者、食料を持たない者、この痛みを持っている者であったとしたら、その痛みを共にしながら分け与え、与える愛の技をしなさいとヨハネは教えていくわけであります。痛みを持っている者と共に生きることが進められていくわけであります。12節から14節では、朝鮮人と、兵士について語られていくわけであります。12節、朝鮮人もバプテスマを受けるために来て、先生、私たちはどうすればいいのですかと言った。ヨハネは、規定以上のものは取り立てるなと言った。兵士も、この私たちはどうすればいいのですかと尋ねた。ヨハネは、誰からも金を吸い取ったり騙し取ったりするな、自分の給料で満足せよ、このように、教えているわけであります。朝鮮人も、ここでいう兵士も、社会が荒れ野である、その深刻さ、その張本人と言っていい者たちであります。朝鮮人たちも テスマを受けるためにやってきたと示されてくるわけであります。朝是人はイスラエル社会においては罪人であります。イスラエルはローマに支配されています。ローマのために働く、税金を徴収する徴税人、さらにローマの権力を傘にして、規定以上の金額を徴収して声吹き取っている、それが徴税人たちであります。イスラエルの人々から見れば罪人と見られる者たちであります。荒野の社会を作っていく張本人と見ることもできます。ヨハネは徴税人をやめなさいとは言わないのであります。規定以上のものを徴収してはならない、他者を犠牲にして自分が声を太ることがあってはならないと教えていくわけであります。兵士もやってきました。私たちはどうしたらよいでしょうか。この兵士はローマの兵士ではありません、ヘロデ大王の子供たちが、領主として、国を四分割されて国を治めているわけであります、その領主の兵士を指しています。領主の兵士は警察の役割を担っています。荒の中で苦しむ民を守る警察官ではなくて、権力を乱用して金をゆすり取る、私腹を肥やす、そういう警察官、この警察官に自分の給料で満足しなさいと教えるわけであります。社会を荒野にしてしまう朝鮮人や兵士もバプテスマを受けたいとやってくるわけであります。罪の深みにいる者がバプテスマを受けて救われていくわけであります。どのようなものも救いの対象であり救われていくわけであります。神様の大きな恵みの中に生かされるわけであります。だから神の恵みを受けている者として生きなさい。神の恵みを否定するような生き方をしてはなりません。神の恵みを生きている者として生きなさい。それが身を慣らすということで教えられていくわけであります。15節16節を見ていただきますと、民衆はメシアを待ち望んでいて、ヨハネについてもしかしたら彼がメシアではないかと皆苦の中で考えていた。そこでヨハネはみんなに向かって言った。私はあなたたちに水でバプテスマを授けるが、私よりも優れた方が来られる。私はその方の履物を紐を解く値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちにバプテスマを授けになる。このように教えられるわけであります。メシアを待ち望んでいた。民衆はメシアを待ち望んでいた。ヨハネもメシアを待ち望んでいるわけであります。ヨハネの福音書で示されますが、すべてのものがメシアを待ち望んでいる。力強く語っている。バプテスマを授けている。ヨハネはメシアではないかという期待が民衆の中に膨らんでいくわけであります。これに対してヨハネは自分はメシアの履物の紐を解く値打ちもないと語るわけであります。靴の紐を解くのはしもべの仕事であります。ヨハネはしもべ以下の存在であることを語るわけであります。そのお方は聖霊と火であなたたちにバプテスマを授けるとヨハネは語るわけであります。聖霊と火、これは風と火と訳すこともできます。 風と火は聖霊によって神の臨在を指し示すものであります。神の臨在を指し示す聖霊、風と火で表現されるわけであります。使徒言行録の2章の2節から3節、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のようなもような舌が別れに現れ、一人人の上にとどまった。使徒言行録の2章2節から3節に示されるわけであります。炎のような舌が別れに現れ、一人人の上にとどまった。洗礼を受けるということは、十字架の死とともに罪に死に、復活の死とともに死からよみがえり、一人一人に聖霊が注がれる。聖霊なる神が私たちのうちにあって、共に歩み希望の世界へと導いてくださるわけであります。聖霊なる神が共に歩んでくださる。だから荒れ野の田の中で希望を持って生きることができると教えられていくわけであります。17節を見ていただきますと、そして手に身を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を切ることのない火で焼き払われる。これは焼き払われるという裁きの言葉ではなくて、脱穀場を隅々まできれいにして麦を集めて蔵に入れ、殻を切ることのない火で焼き払われる。その集められた麦が、別の入れ物に入れていく、そのところで、風が吹いてきてもみ殻を吹き飛ばして、身を守る。この言葉で言えることは、身が救われるってことが強調して語られているのであって、もみ殻が焼き払われるということが強調されているのではないのであります。入れるものに入れて、それを上に飛ばして、そしてもみ殻が飛んでいき、身がまた戻ってくる。身が守られる、身が救われる、このことが強調して語られていくわけであります。殻はたちまちに焼き払われる。ここで強調していることは、信じる者が救われる、恵みの中に招かれた者が救われることが強調されているわけであります。ヨハネは他にもさまざまな罪をして民衆に福音を告げさせた。ヨハネは厳しい裁きを語ったのではないのであります。福音を語り、福音そのものである主イエスを指し示すのであります。福音に包まれて荒野の現実を希望を持って生きる世界が開かれている、そのことが今日の御言葉によって強調されて語られているのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、荒野の現実を生きる、またそこでは生きることが閉ざされていくのではないかという不安が膨らむ中で、しかし神の激しい裁きを示されながら、今は恵みの時であることが強調されて語られています。今は恵みの時であり、そしてまた洗礼を受けることによって荒野を作っている罪、 から解放されて、十字架のイエスと共に罪に死に、十字架のイエスと共に復活する、洗礼において起こることが示されています。洗礼を受けて聖霊が与えて一人一人下って、神の臨在を自分のうちに深く信じながら生きることが許される、この恵みの世界に私たちは生かされていることが御言葉によって語られています。どうぞ荒野の現実の中にあって、今は恵みの時、洗礼によって聖霊なる神があなた一人に注がれて、神の力を持って生きることが許されている、この幸いを深くかみしめながら、私の現実を生きるものとなさしてみてください。永眠者記念礼拝、この礼拝を捧げていますが、越谷教会の永眠者の関係者お一人お一人の上に、そのご家族お一人のお一人の上に主の祝福が豊かにありますように、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。
賛美歌242番。
パンを食し、主の杯を飲むのだ。 かからなければなりません。このようにして信仰と信徒を持って聖餐に扱いましょう。キリストの体を人に扱うとき、キリストは私たちのうちに立ち臨んでおられます。またこの恵みの印は私たを全てのこの死において一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に扱い、さすが死に仕え、その戒めをもに互いに愛し合いながら主の再び会も清が続きたいと思います。聖帝後、私は主から受けたことをまだあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは私たちをファンごとに感謝してくださっておられた。これはあなた方のための私のカードである。私を記念するようにためにこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じように受け入れた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むために私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって死が来られる時に至るまで死の死を告げ知らせるのである。どういたします。天の地、御子イエス・キリストの苦難と出荷と昇天と覚え、この聖霊で与えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊と表のパンと葡萄酒を尽くし、これを聖霊としてください。主にイエス・キリストの耳に従ってこのパンと杯と受け、聖なる命に預かってください。御言と御霊と共に支配される全能の地に世の限りなく栄光がありますように。アーメン。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人を賜ったほどにこれを愛された。それは御子を信ずる者は一人も伸びないで永遠の命を得るためである。キリストイエスは罪人を救うためにこのように来たのかという言葉は確実でそのまま受け入れるに至るものである。分散いたします。これは私たちのために作られた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って永遠の上にキリストを選びたい。 自由の中にあなたは限りなき憐れみを持って私を招き、主の晩餐に預からしてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちの身に確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、報いの主としての望みを固く来てくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの方をいざ聖なる罪を落として御前に捧げます。新しい死の体である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで死に仕えることができますように、またキリストの方の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べたいことができますように、死を常に恵みと祝福と私に満たしめ、我の日までその平安のうちにありますください。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。賛美歌第2編1番
捧げいたしましょう。
132周年 記念礼拝、永眠者記念礼拝として共に礼拝を守れたことを感謝いたします。星ヶ谷教会の長い歴史の中で先人の方々が星ヶ谷教会を愛し守ってきてくださったことを感謝いたします。どうぞ私たちはその後に続くものとして歩んでいくことができますようにお守りください。今日は石橋牧師を通してメッセージをいただきました。感謝です。どうぞ私たち一人一人が主に習うものとしてこの1週間も神様の御前を歩んでいくことができますようにお守りください。
正英542番、引き続き祝祷コースを持って礼拝を終わります。
全ての民を私の弟子にしなさい。彼らに一言、聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。